芝は玉木減税でなく財務が喜ぶ野田増税を選ぶのか。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です、
うん、もうこれ先週になりましたんですけど、
はい、
これまだ、11月11日の午前10時の収録なのでまだ決定はしてないですけれども、まあ、あの首班指名選挙で石破茂が勝つと、いうことが見込まれているので、皆さん聞いてらっしゃる皆さん、あ、石破茂総理大臣やなという空気の中で生きてはるんだと思いますので、
1週間後、
まあ、ね、1週間後の皆さんにめがけて今からお話しますけど、
はい、
まあ、石破政権少数与党に行ったわけですよね、
はい、
でこれはね本当に珍しい状況で、もう我々でも記憶がない、ような少数与党っていうのは状況なんですよね。通常自民党が負けても連立を組んだりすることで一応多数与党になって政治を運営するし、自民党が負けたらその野党が連立をして、反自民の政府を作るというのが一般的なんですけど、まあ、今回少数与党に、まあ、なっているということなんですけど、この少数与党っていうのは、強行採決ができないっていう特徴があるんです。まあ当たり前なんですけど。
だから、こうな、一つ物事を決めるのにも、うん、結構時間がかかるっていうイメージがあります。
だからこう、やっぱり過半数取らないと法律も、予算も通らないので、与党と、それから野党の意見を合わさないと通らないですね。うん、まあ、むしろ、野党全員が結託したらその人の案が通る。だから与党って何やねんみたいな状況にも。
確かに。
なるわけですよね。
はい。
だから、まあ、これはもう異常事態。日本においてはね。まあ、世界的にはこういうことってよくあるんですけど、まあ、日本においてはもうほとんど、もう慣れてないような、前例がないような、ほとんどね。
うん。
経験者がほとんどいないような、まあ、そんな状況になってます。
はい。
で、しかもね、重要なのは、俺が一番多いんや、と石破さんは言うことができるんですよ。これ比較第一党って言って、立民よりも自民党の方が多いんですね。191議席持ってて、
うん、
立民が148議席だから、過半数233人は達してはいないけれども、一番図体でかいのは自民党やから、一応一番偉そうにできるのはできるんですけど、だからといって自分一人で偉そうに言っとったら、自分の方が弱いから、数が少ないから、自分の意見は通らないと。で、通らないだけじゃなくて、内閣不信任案というのを野党が出して、
はい、
石破あかんわって言ったら、うん、過半数が野党になってるので、石破さんの首はすぐ飛んで。
今それを持ってるのがね、なんか玉木さんが持ってるかもっていう。
うん、そうそうそうそう。ということで、だから自由民主党と公明党は野党のどっかと組まなあかんわけですよ。
うん、
これで、ね、今一番組みやすい、考え方が一番近いのは、まあ、玉木さんやから、まあ、玉木さんと、まあ、連立与党を組むんじゃないかという話もあったんですけど、玉木さんはそれを断ってて、
先
生の閣外協力っていう格好で、まあ、玉木さんとなんとか連携して乗り越えようとしてるという話もあるんですけど、実はね、石破からするとですね、別に玉木だけが野党じゃなくて、野田と組むっちゅう手もあるわけですよ。でね、野田と組んだら喜ぶやつがいるんですよ。石破と野田が組んだら喜ぶやつ。
誰？
財務省です。
出た。
うん。石破も、野田もそっくり。なんで石破自民党の党員やねん、お前ちゅうぐらい、
うん、
野党みたいなやつなんですよ。で、もう増税大好きで、まあ、いわゆるリベラルって言って、それがもう、岸田と菅の私利私欲の通り通略のために、たまたまポットでね、総理大臣になってしもったから、異常な状況にあるわけですよ。自民党を代表する男でも何でもないんですよ、石破っていうのは。で、だから、野田とできるわけですよ。
はい。
で、しかも、それでやったら増税好きですからね。野田は財務大臣やってるし、消費増税決めた男ですから。だから、財務省は、野田と組んだらいいんじゃない石破さんよ。って言ってる状況に。
そうですよね。うん、そっちの方が得がある、う
ん。で、自民党員の中では、石破のこと嫌いな人多いから、
はい、
お前何言うてんのお前。ってなるんだけど、
うん、
石破は、僕総裁だから、お前たちの言うこと聞かないよって言えるわけですけど、財務省の言うことは、何でも言うこと聞きます。あなたたちいないと僕持たないから。こういう、そういうことになってるので。これ、意外と野田と組んで、まあ、緊縮財政、増税のね、目も あるんじゃないかという恐ろしい話を今日はしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。キュバ、日本の闇と希望が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。今日のテーマは、石破は玉木減税でなく財務が喜ぶ野田増税を選ぶのか。
うん、本当勘弁してくれっていうタイトルですけど。
勘弁してくれです。
まず最初に言っておくと、おそらく玉木減税を選ぶ可能性の方が僕は今でも高いと思ってます。高いと思ってますが、うん、野田増税を選ぶ可能性はまあまああるっていうことをね、警告しておきたいんです、ここで。
もう本当にわからない。
うん。まあまああるんです。で、これないわと思ってたら野田増税が選択される可能性が高まりますから、ここでワクチンを打っときたいからラジオで喋ってるんです。
なるほど。
絶対やめろよ、こら、お前と、うんうんうん。お前やったら承知せへんからな。
念押しですね。
そうそうそう。っていう意味でこのタイトルにこうしてるん。選ぶんか、お前。って言ってるってことです。まさか選ばへんやろな、お前。っていう言い方を。
ちょっと悪い顔になって
る。あ、そうそうそう。っていう言い方をね。ちょっとラジオでは通じないんですけど、まあまあ、動画の方は見えてるかもしれませんけど。っていうことなんです。で、だからまず、まあ、普通は玉木さんと組むやろな、と言われるところの玉木さん何言ってるかというと、まあ今、今の103万円の壁ですよね。
うんうん、
これは、基本、ほとんどの人が減税になります。で、だから要するに、僕たちの所得があったら、
はい、
普通だったらこの所得全体に所得税ってかかるんだけど、所得税の計算をするときに控除っていうのがあって、うん、
はい、
その収入からある一定の金額、103万円を取って、残った部分に税金をかけるっていうことになってるんですけど、
はい、
これを173万にしましょうってことですから、
うんうんうん、
ものすごい税金減るんですよ。
確かにそうですね、うん。
で、一番わかりやすいのは103万から178万までの間の人は、うん、今まで税金払ってたのが払わんとよくなると、
うんうんうん。
もう完全に税金が免税になるんですけど、それ以上の人も、払う金額がすごい減ることになるんですよね。
まあ、ありがたい話ですね。
うん、そうです。で、もちろん、低所得者の方が、減税率は高いんですけどね。
うんうん、
高額所得者の方が減税率は低いけど、まあ、金額自体は大きいけれども、
はい、
まあ、みたいなことがあって、とにかくみんなが、割合はそのお金持ちほど減ってはいくけれども、みんな減税になりますよっていうことがすごいいいことなんですよ、
うん。
で、あとガソリン税の減税するってね、
ありがたい
言ってるし、
うん、高いですから。
要するにこれ103万の壁も不当に安いし、ガソリン税も不当に高いので、
うん、
普通にしましょうって玉木さん言ってるだけで、別に減税しましょうって言ってるわけじゃなくて、不当な増税をお前しとったやないか、お前。
当たり前の権利を主張してる。
うん、そうそうそう。これはね、やっぱりね、玉木さん財務省出身の方。なのでよう知ってるんですよ、財務省の手口も、うん、財源のあり方だとか財政の運営の仕方ともよく分かってるからね、素晴らしいですね、うん、本当に玉木さんのお話聞いてると素晴らしい。小声で言うともうほとんど変わらないです僕と言ってることが、特定の局面において財政のこと言うと、あ、もうそれでいいんちゃいますかと。だからね、もう こういう政治が我々望んでたっていうようなタイプの人で、僕はすごく支援してます。で、かつね、それ以外のところも憲法の考え方、原発の考え方、アメリカとの付き合い方、そういったことに関しても、うん、自民党の主流とほぼ一緒。 なので、だから自民党と連立組むっていう話がずっとあるんですけど、今回玉木さんは絶対しませんって言ってるんですよ。なんでか、その理由も明晰です。今の自民党は緊縮すぎるから、あそことは組めないって言ってるんですよ。
まあ、それは見ました。
うん、増税とかね、予算カットとかばっかり言ってるから、そんな奴らとは組めませんと。だから閣外協力だけでやりますと、まあ、言ってるので、だからこの国民民主党というその触媒を通して自民党が健全化する、日本の政治が健全化することがあったらいいなと僕は本当に思っています。
希望ですね。
うん、希望なんです。でだけど自民党はどういう癖玉投げてきたかって言ったらね、だからもう裏で財務省が仕切ってるわけですよ。自民党っていうか、自民党じゃなくて石破をね、石破を仕切ってる、岸田を仕切っているのが財務省だから、結局財務省が石破を動かしてるっていうことなんですけど、もうとんでもなく背玉投げてきてね、国会には予算委員会というのがあって、基本的に重要な委員会、要するに予算を決める予算委員会というものがあって、これの委員長を石破は野田にどうぞって言って明け渡したんですよ。で、もう野田はド緊縮で財務省の傀儡みたいなやつですから、元財務大臣で消費増税ガンガン言い続けて、で、かつ、もう公共投資の予算のカットやれやれ言うてた、ド緊縮男の安住っちゅう人物を予算委員長にしたんですよ。
へ
ぇー。だから、玉木との対抗で財務省が送り込んだ人事で予算委員長にこう、据え寄ったということなんですね。まあ、予算委員会の委員長ごときどんだけ力があんねんという意見もあるだろうが、これやっぱり委員長ですから、予算委員会の議論の進め方全部決める権限があるので、すごい強力な権限で、これ一説には普通の委員会の常設委員会の 4,5 個分ぐらいのパワーのある委員長と言われて、そこをもう石破明け渡してるわけです。なんで明け渡したかって言ったら、野田とは政府の中では組めないでしょ、
うん、
やっぱりその原発の考え方とか、その憲法の考え方とかもう土左翼だから、その政権には入れられないけども、国会では運営上こう委員会とか渡せることができて、その時の最重要ポストの予算委員会を野田に上げることを通して、だから僕をクビにするとか言わんといてね、僕もちゃんと付き合ってねっていう媚びのために売ってるんですよ。
なんか本当にこう自分のためだけ、
なんか保身のためにその予算委員会っていうの委員長を差し出したんですよ。で、これもちろんその野田はね、いや、それくれと言ってたでしょうし、あともう一個ね、ひどいのがね、憲法審査会っていうのがあるんですけど、
はい、
これも立民にやっとるわけですよ。
も
う憲法改正もなる気も何もないし、もう議論する気も何もないです。めちゃくちゃですね、予算委員会と憲法審査会の会長をこれ渡すなんて。
なんかかなり偏った考えになりそう。
しかも拉致問題の特別委員長も立民にやってるわけですよ。で、だから、もうこいつ、もう、保身のためだったら何でもするので、で、政権運営のためには財務省が絶対必要やから、だから、野田の増税派と組む気満々なんですよ。で、自民党のやつらさえ、こう、押さえつけることができれば、野田と連立政権を組むことだって、やぶさかじゃないぞ。でも、自民党はさすがに麻生さんとか高市さんとか、元安倍派とかいて、いや、ふざけんな、お前と。
で、そう言いますよね。
ってなるし、
うん、
最悪の問題は国民が怒りますよ。
怒ります。
自民党支持者が、なんや石破を、なんやお前立民と一緒かお前と、あんたらお前なんてもう全員クビじゃお前って離れる人がいっぱい出てくるでしょうね。今回でもものすごい離れたんですから。でもそれやるかもしれんっていう話なんです。だから永田町だけで言うと、もう石破は玉木減税ではなくて野田増税を選びたいんですよ。
うん、気持ち的には、うん、
でも来年の6月に選挙があるから、それやったら負けるやろうなとも思ってるから、野田とも組みにくいとも思っていると。でかつね、さらに重要なのは、玉木さんは自民党と組まないのは、今の自民が石破緊縮野郎どもだから組まないですね。その岸田緊縮野郎どもだから組まないけれど、積極財政の、高市総裁だったら確実に組むでしょうね。
考えがね。
考え方は一緒だから。
一緒だから。
連立政権組むでしょうね。だから、高市さんグループ、あるいは高市さんと、それから麻生さんと茂木さんと安倍派のグループと玉木さんがしっかりと議論をして、じゃあ、とりあえず、うち、石破さんを自民党内で倒しますから、倒して高市政権を作ったら、玉木さん組みましょう、ということを言っとけば、安心安心名選挙でも応援しますよ、と。で、選挙をやって、 その選挙後も仮に自民党公明党が過半数を取ったとしても、玉木さん一緒に考え方近いんだから一緒にやりましょうと、我々は今積極財政だから玉木さんと組めるはずだと。ただ総裁が変わってまた緊縮やろうになったらまた離れ合ったらいいやないですかと、いうふうに持っていけば、
はい、
石破を自民党内でいつでも潰すことができます。
今だからその日本的にもかなり右に行くのか左に行くのかってこう分かれ道なとこですよね、
だからね、ここでやっぱりキーポイントは高市さんとか麻生さんがあんまりふざけてたら、まあ石破の首取るぞという態度を自民党の中で発揮すれば石破動けなくて玉木減税を選ぶはずです、でそれを黙ってたらこれ野田増税選ぶ可能性があるので、今高市さんと、麻生さんはめちゃくちゃ大事なポジションに今逆にあると言えると思いますね。で彼らは日本国民のための政治を実現することを希求されている方だと思いますから、野田に好き勝手にさせないと僕は信じたいと思いますね。まあそう考えると高市さんさえ本気になれば石破にはもうノーウェイ、その逃げる道はもうないはずなんですが、さてどうなるかっていうことなんですよね、
はい。
まあ、とにかくもう石破は総理の椅子が欲しいから、まあ、悪魔に魂を打って歴史だの言うことを聞き、で財務省の言うことを聞いて何でもさせてるという状況に、まあ、あるわけですよ。どんな苦痛もどんな嫌なことでも何でも総理大臣さえ続けられるんだったら何でもやる、もう悪魔みたいな男になり下がってるわけですよね。そんなね、最悪の奴隷状況っていうのを歌った曲を今日はね、ほんと気分悪い曲ですよ、お届けしましょう。ニルバーナでポーリ
ー。週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ニルバーナでポーリー届けしました、
これニルバーナの1991年の世界的大ヒットアルバム、これはもう音楽の歴史を変えた重要なアルバムで、ネバーマインドっていうのがあるんですけど、まあ一回ここから Smells Like Teens っていう曲かけましたけど、その中のこのアルバムの中の結構マイナーな、薄気味悪い曲のこのポーリーっていうやつで、このポーリーっていうのは小鳥につける名前なんですよ、だからタマとかポチみたいなもんで、
ペットってこと、
そのタマとかポチみたいに、鳥につける一般的な名前、ポーリーっていうのがつけるんですけど、これはシリアルキラーが女の子を誘拐して、それで監禁してで毎日レイプするっていう、そのシリアルキラー、それで殺人者、それで最後レイプして最後殺すっていう、実際におった犯人があるんですけど、その犯人が歌ってるという前提の歌なんですよ。
だから犯人目線って、
犯人目線になってて、でその最後殺す女の子にポーリーっていう名前つけて、クラッカーやるよって言うこと聞けよって、言うこと聞いたら痛いこと死んひんからって、言うこと聞かねえのかな、だったらまあロープで縛ってやるよとか言って、お前が暴れるか痛い思いするんだろうお前とかっていうひどいセリフがずっと並んでるんです
よ。まあこれちょっと聞くのちょっとしんどくなってきますよね。
ちょっと今雰囲気言っただけでもしんどいじゃないですか。これもほんまにそういう歌詞に、まあなってるんですけど、僕なんでこの曲を選んでるかって言ったらね、この状況っていうのは、まあいわば石破はこの小鳥のポーリーみたいになっとるわけですよ。財務省、まあこれ実はレイパン犯は財務省だけじゃなくて、岸田とか、アメリカとか中国とかいろいろおるんですけど、まあ、そいつらの言いなりになって、 お前こう言えよとか言って、お前解散しろよ、わかりましたと。でお前なんか裏金問題こうしろ、わかりました。安倍派だけアウトっていうことにして俺たちはセーフティーにしろ、わかりました。奴隷になってるわけですよ。
うーん、もうロープ持たれてる、
ロープ持たれてるんですよ。だから石破さんはだからその奴隷になったら総理大臣になれるっていうふうに聞いたから、悪魔の契約を結んで、で奴隷になりにかかったっていうことなんですよね。だから石破さんがやってることっていうのはこのポーリーちゃんの立場にあると思えばわかるんですよね。で財務省ってどんなやつかって思ったら、この歌ってるやつの立場を考えればわかるわけですよね。でこのポーリーと石破の最大の違いは、ポーリーちゃんは捕まえられてもうものすごい嫌でしょうがない、で最後これ自殺しちゃうっていう話になってるんです、この話は、
はい、
でもう自分で自殺しちゃうんですよね、このストーリーでは、
うん、
で石破はもう喜んで自殺するところが、どうぞ好きにしてくださいって、あいたいた、いやでももういいわ、私総理大臣になれるから、最低でしょこの男。
さっきもね、予算委員会の席を渡したりとか、
だからねやっぱりね、この財務省の好き勝手させないような政治状況を作らなあかんということですよ。こんな犯罪者でちゃんともう捕まってますからね、この犯罪者。だからちゃんと司法でもちゃんとアメリカ政府は捕まえれたんだから、
うん、
日本でもちゃんと国民の力で捕まえましょう。
裁かないと、
裁かないといけませんよ。で真っ当に日本の国民のために財政を取り仕切る普通の省庁になっていただきましょう。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
と、うん、いうことでね、まあ、石破さんは大なる可能性で、自民党内に配慮をして、野田と軽々と連携することは避けると思うので、まあ、結局玉木としか組めないから、財務省と一定程度対立をしつつ、減税をやる方向の道を選ぶと思うんですけれども、
はい、
なんといっても総裁ですから、
うん、
かなりの権限を持ってるので、
そうですね。
まあ、野田と連立政権を組まなくとも、なんか細かい法律とか、予算のこれカットするとか、それこそ強靭化の予算削るとか、なんかその原発予算なんか削るとか、そういう細かいところでどんどんどんどん野田と譲歩して、で、その後ろで財務省がこうシナリオを書くなんてことは、全然あり得るんですよね。だから、玉木さんと組んでるように見えて、実は野田と握ろうとしてるのが、今回の予算委員長人事で、まあ、見えたので、あと憲法審議会、審査会の会長を野田に譲ったっていうところも見えたので、これは本当にね、注意深く見とかないといけないし、今こそ自民党内の、しっかりと国民の側を向いた、保守と呼ばれる自民党の先生方の力、試されてると逆に言えると思いますよ。総裁ではないんだけど、はい、
うん、
しっかり監視をして、石破に好きにさせない、岸田に好きにさせないように、自民党の先生方に頑張ってもらいたいな、というふうにも思うし、
はい、
まあ何よりもやっぱり、玉木さんがね、やっぱり財務省の手口知ってるでしょうから、12、3年いたんじゃないですかね。
ああ、そうなんですか。
死刑局の主査かなんかも、死刑の主査かなんかもやってるので、
はい、
かなりのことは玉木さん財務省のこと分かってるので、まあ簡単には騙されないとは思いますけれども、しっかりね、財務省がどういう、目くらましをしてくるか分かりませんから、今からステルス増税って言ってね、
うん、
玉木さんの減税を飲む一方で、分からんところでいろんな増税を野田と一緒に組んでやっていく、ことはほぼ確実だと僕は思うので、
うん、
それがないように、自民党内のここある先生方、野党のここある先生方にしっかり監視してもらいたいなと思います。
はい、
そして、しかるべきタイミングで、しっかりと、積極財政の政権をね、 自由民主党、それから玉木さんなんかとタッグを組むことで、積極財政の政権、安定政権を樹立してもらいたいなと心から記念しています。
は
い、
国民のためになることをね、してほしいですね。
もちろん石破さんがそう改心してもいいんですけどね、うん、まあポーリーちゃんだから無理でしょう。自分でポーリーちゃんになったような男だから、う
ん、何とかしてください、うん、
いや本当に。
そして、表現者クライテリオの最新号では反欧米論、アジアの新世紀に向けてこちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。
はい、
また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。
やっぱりこの今後の政局を考える上でも、この間大統領選挙が終わったアメリカやヨーロッパとどう付き合うかということが極めて大事になりますから、まあ、今こそ反欧米論といってね、ここで欧米との適切な距離感の取り方をしっかりと学ぶためにも、これぜひご一読いただきたいなと思いますね。
はい、よろしくお願いします。うん、それでは編集長、今夜もありがとうございました。はいはい、
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。